皆さんおはようございます。先週は主の御復活を記念しお祝いし、特に書店者の方々の写真を並べて書店者を記念する時を待たせていただきました。今週と来週ついて主の御復活の記録を私たちは学びたいと思っております。使徒行伝の一章を開ける方は開いていただいて、一章の三節に同じ、この使徒行伝のルカが記しました。第二巻であります。第一巻がルカによる福音書、使徒行伝が同じ著者ルカによる第二巻でありますが、コンパクトにですね、この第一巻をまとめた言葉の後に三節に、イエスが苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。このようにまとめてございますね。イエス様は十字架につけられ、死んで葬られ、復活してですね、40日にわたってさまざまな人々に御自身を表されたということであります。そしてその後、弟子たちの見ている中で天に帰られました。その後はお姿を表されることはありませんでした。次に弟子様がおいでになるのはいつですか？再臨の時なんですね。40日にわたる主の復活において一つの疑問が残ると申し上げてまいりました。それはなぜイエス様がいつも現れて弟子たちと生活を共にし、復活の主だということがですね、常に人々にはっきりと分かるように、そういう現れ方をなぜなさらないのかということでした。今朝もそうでありますが、この学ぼうとしているこのエマオ途上にある2人の弟子たち、一緒にイエス様歩いてくださいました。エマについて夕食を共にする中で、弟子たちが主だと確認しますと、どうでしょうか、姿を消してしまうわけですね。これは一体どういうことなんだろうかということですね。弟子たちは主がお姿を隠されると不安になり、疑いがまた起こり始めます。幻ではなかったのかということですね。しかしお姿を現されると、その不安は打ち消され、喜びが増え、信じることができました。そういう実情であったわけですね。それを40日にわたってこう繰り返されたわけであります。やがて主は弟子たちの目から完全に見えなくなられますけれども、しかしイエス様の願いは、弟子たちが見ている時も見ていない時も、蘇った主はいつも変わらなく生きておられる。この事実を弟子たちが疑うことができないほどまでに、その心に刻みつける、確信できるようになるという、このことがですね、この不思議な権限のなさり方ではなかったかと思うんですね。しかし今日は別の角度から復活の主が見えるとき見えないときがあるわけであります。そういうことをですね、私たちのためのメッセージとしてこの学びたいと思いますね。鍵になる言葉を2つ挙げます。16節です。16節、しかし彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかったと。目が遮られて、傍らに共に歩んでくださるお方のご実態を、踏み台の主を認めることができなかったというこの言葉ですね。もう一つは31節ですね。そういう彼がどうなりましたか。31節、彼は互いに言った。道に行きお話になったとき、 また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心のうちに燃えたではないか。ごめんなさい、32節を言いましたけども、31節、その前ですが、彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。そして、心がお互いうちに燃えたではないかと語り合っているんですね。ここにですね、彼らの目が遮られたという言葉と、彼の目が開かれてという言葉がこう出てまいりますが、この二つの言葉が大変示唆に富む言葉ではないかと思うんですね。イエス様がはっきり見えた時だけイエス様だと分かり、見えなくなると分からなくなるというんじゃなくて、いつもいらっしゃる。そのことを弟子たちに、私たちに知ってほしいと願っていられる。霊の目が開かれるというのが今日のテーマであります。閉ざされた弟子たちでありました。霊の目が、心の目が閉ざされていた弟子たちでありますが、しかしその霊の目が開かれてイエスを拝した。またその御言葉の解き明かしに心が燃える経験をしたという。このことは非常に大切な今朝のメッセージではないかと思いますね。今日私たちは、あの当時の弟子たちのように、イエスを見ることは許されません。トマスに言われたように、見ないで信ずる栽培の中に生きるのが私たちです。初期の弟子たちは見なければなりませんでした。何度も何度も見て、イエスさんと交わり、食事なんかも共にしてですね、もう一度神の国のことを、そのいいことを起こさせ教えていただいて、イエス様と交わったんですね。彼らは見なければならない人たちだったんです。なんならば復活の証人となるためですね。私たちはその証人たちが伝え残した記録を通して、それが真実であることを認め、見ないで信じていく。信仰によって、霊の目が開かれて、その方を目で見ることは許されませんけれども、見ないで信じていくという。生きた信仰ですね。今日私たちに主が導いていらっしゃるわけですね。霊の目が開かれるならば、今も信仰によって主を見ることができるという、この事実ですね。あちこち開いてすみません。ペテロの第一のお手紙の一章の八節、開かれればそのままで入れてお聞きいただきたいと思いますけども、ペテロの第一のお手紙、後ろの方です。一章の八節に、こういう言葉がありますね。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが、彼を愛している。現在見てはいないけれども、信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びに溢れている。それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。まあ、なんと素晴らしい言葉でしょうか。ペトロが、塩屋人に散らされている人々に書き起こった手紙です。彼らは激しい迫害の中にあって、故郷を追われて難民となって離散し、他国に帰留していた人々であります。彼らは復活のイエス様を見たことはないのですね。見た人々の証言を、言葉を聞いて信じた人々です。私たちと同じなんです。だけども、彼らはイエス様を見なくても、信じてそのお方と交わり、心に尽くせない喜びにあふれていると言うんですね。まさにこの人たちは霊の目が、心の目が開かれて生きておられる主を拝し、豊かな交わりを握っていた人たちであります。大変な迫害のさなかよ、喜びを持ってその信仰生き生きと生きていた人たちですね。このところを読みますときに、私たちは心の目が遮られているのか、それとも開かれているのか、それは私たちの今日の信仰生活において決定的に 重要なことであるということを思い知らせることでありますね。